体のこと教えて。昨日よりも健康に。体の話。骨密度検査を受けましたか？骨密度の低下に注意しましょう。骨密度は20歳代をピークに40歳代半ばまではほぼ一定を維持しますが、50歳前後から低下していきます。原因としては、加齢により腸管でのカルシウムの吸収が悪くなったり、カルシウムの吸収を助けるビタミン D を作る働きが弱くなるなどの理由があります。若い頃よりも食事量や運動量が減るといった生活習慣の変化も関係します。骨密度が低下すると、骨に鬚が入って脆くなり、骨折などの原因となります。これが骨粗鬆症です。骨粗鬆症が進行すると、慢性腰痛に悩まされたり、背中が曲がったりして、生活に支障をきたすなどの問題も発生します。腰椎や大腿骨の骨折など、大きな骨折では寝たきりになってしまう場合もあります。そのため、自分が骨粗鬆症であるかを把握するためにも、骨密度検査は重要です。検査は市民病院へ。当院が導入している骨密度測定装置は、寝台の上に仰向けに横たわり、検査を行います。寝台は、低反発マットでできており、腰痛のある人にも少ない負担で検査を受けていただけます。放射線を用いて検査を行いますが、一般的な胸部レントゲンの約5分の1程度の少ない被曝量で検査が行えます。一般的に骨折の起こりやすい腰椎と大腿骨の2箇所で測定を行い、検査は約5分で終了します。検査結果はすべて保存され、定期的に検査を受けていただくことで、骨粗鬆症の進み具合がわかり、治療の開始時期の決定や治療効果の評価に有用です。検査を希望する人は、かかりつけの医師に依頼して、骨密度検査の予約を当院へお願いします。当院へ依頼いただいた場合、骨密度検査を行った当日に結果をお渡しします。上野総合市民病院、放射線技術科、西田正友。伊賀北部地区にお住まいの皆さんへ、家庭ゴミを出すときのお願い。ゴミの出し方のお願い。同じ日に複数の分別種別のゴミを集積場に出すときは、種別ごとに分けておいてください。種別の違うゴミが混ざると、収集の時に取り忘れの原因になります。45リットル袋に入らない大きなゴミは、粗大ゴミとして、有料での収集や、直接、さくらリサイクルセンター、電話209272に持ち込んでください。ゴミの分別のお願い。容器包装プラスチック。汚れているものは可燃ゴミへ。汚れていてリサイクルできないものや容器包装でないものが多く混入しています。食べかすや油分の取れないものは可燃ゴミとして出してください。リサイクル対象の再確認を。洗濯バサミやハンガーなどは容器包装プラスチックではありません。リサイクル対象かどうかの判断は、 プラマークの有無や、資源・ゴミ分別ガイドブックを確認してください。ペットボトル、キャップ・ラベルを外す。ペットボトルのラベルがついたままの状態で出されているものが多数あります。ペットボトルは、キャップやラベルを外し、本体の中を軽く水洗いして、集積状のペットボトル回収容器にそのまま入れてください。外したキャップやラベルは、容器包装プラスチックの火に出してください。コープラ、革製品類。金属を含むものは金属類へ。ゴミを砕く機械が損傷するため、おもちゃや電気製品などで一部でも金属を含むものは金属類の火に出してください。ルールを守って分別収集にご協力をお願いします。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 201050、ファックス 202575、メールアドレス haikibutsu@city.iga.lg.jp 伊賀線だより。ギャラリー列車伊賀上野城下町のおひなさん。伊賀鉄道では、伊賀上野城下町のおひなさんの期間中、ギャラリー列車を活用したおひなさん列車を運行します。車内に市内の幼稚園児が描いたおひなさんの絵を展示しますので、ぜひ伊賀線にご乗車いただきご覧ください。運行期間。2月21日木曜日から3月13日水曜日。運行列車、忍者ラッピング車両ブルー。なお運行時刻などは上野市駅電話213231にご確認ください。車両の調整などにより運行できなくなる場合があります。伊賀上野城下町のおひなさんについて、詳しくは9ページをご覧ください。問い合わせ、ギャラリー列車に関すること、交通政策課、電話 229663、ファックス 229694、伊賀上野城下町のおひなさんに関すること、観光戦略課、電話 229670、ファックス 229695。介護相談員だより、気持ちに寄り添って。介護相談員は毎月、市内にある29の介護施設などを訪問し、利用者や施設職員などから日頃の施設での過ごし方や出来事などを聞きます。利用者からは喜びの声を聞くことも多くあります。訪問時に利用者が嬉しそうに話してくれた内容は職員の心遣いでした。ちょっと外へ行きたいわ、と何気なく言った一言を職員が聞き逃さず、外へ行きましょう、と声をかけ、車椅子を押し、敷地内を一周してくれたそうです。忙しい業務の中でも利用者の気持ちを受け止め、実現してくれる職員の心遣いを喜ばれていました。職員の柔らかい声かけや心遣いが、利用者の安心につながります。日々の努力が 利用者の安全や喜びにつながることで、施設が居心地の良い暮らしの場所になっていくと思います。私たち介護相談員も、利用者、施設職員と信頼関係が築けるよう、利用者の気持ちに寄り添い、意見交換を重ねていきたいです。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話 263939、ファックス 263950。 明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。ストップ・ザ・ DV、ドメスティック・バイオレンス。子ども未来化。DV とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある、いわゆるパートナー、または、パートナーであった人から振るわれる暴力という意味ですが、DV に関する相談件数は年々増加しています。日頃の相談を振り返ると、被害を受けた人の多くは、殴られたりするのは自分自身に理由がある。これぐらいの傷やあざは大丈夫と話されます。被害を受けた自分が悪い、相手は悪くないと思い込んでしまう原因は、暴力によって相手を従わせることで、知らず知らずの間に支配関係が成立し、常態化してしまうからだと考えられます。また、DV の相談の中で置き去りにされがちなのが子供のことです。親が子供の目の前で配偶者や親族などに暴力を振るう、夫婦の争いに子供を巻き込むなどの面前 DV、児童への心理的虐待が近年増加しています。直接子供に対して身体的な危害を与えるわけではないので、周囲の人には気づかれにくいという特徴があります。子供の面前での DV により、子供の元気が急になくなったり、対人関係でのトラブルが増えて学校へ行きにくくなるなど、子供に悪影響が現れることが少なくありません。こういった場合には、親や周りの大人たちが子供の変化に気づいてあげることが必要です。パートナー間だけの問題と捉えがちの DV ですが、時には子供の成長にも大きな影響を及ぼすことを忘れてはいけません。DV の被害者になっても加害者になっても、時として取り返しのつかない結果を招くことがあります。パートナー同士が心にゆとりを持ち、感情をコントロールし、共に寄り添い、互いに人として尊敬し合うことが大切なのではないでしょうか。また、身近な人がちょっとした声かけをしていくことも、DV をなくすために大事なことかもしれませんね。ご意見などは、人権政策課、電話 229683、ファックス 229684、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。